アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2544回7月2日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。いよいよ7月にも入りました。今週のオープニングテーマはまさかの奇遇です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。小学生の息子がゼルダの伝説で出てくるようなクジラの骨見たいっていうことなので、国立科学博物館に行ってきました。8年ぐらい前上の子と一緒に行った時に、これ同じもの触ったわって思い出深かった三浦です。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。職場の人と話したりするときに、あなたもポッドキャスト聞いてますか？奇遇ですね。私もなんですよ。何聞いてるんですか？ワンボタンの声って言いましたね。お、そうなんですか？私もですよ。っていう、フジャーファの輪が広がっていったらいいななんて思ってます。今日もよろしくお願いします。
アップルリンケージにあった記事です。日本、中国本土、香港、シンガポールでアップルビジョンプロ発売という記事が出ていました。先週金曜日6月28日、日本でもアップルビジョンプロ発売になりましたね。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてます。28日金曜日、関西はもうがっつり雨降ってましてね。
はいはい。
関東方面もそうやったんちゃうかなと思うんですけど、金曜日どうでした？雨降ってました？
金曜日はどうだったかな？
どうだった？
あ、降ってた、降ってた。なんでか言ったら、このビジョンプロの表参道店のカウントダウンの映像が雨が降ってるところでやってるの見てたから。
そうだね。
やっぱり降ってた、降ってた。アップル心斎橋の発売のカウントダウンに行きたかったんですけど、はい、ちょっと仕事が立て込んで、早いかなあかんことになってしまうて、普通はアップルストア見てから仕事行っても間に合うんやけど、ちょっとそれしてる時間なかったんで、その日は仕事帰るのも遅くて、結局アップルビジョン発売日にアップルストア寄ることが叶いませんでした。土曜日夜に行ってきました、私はね、
はい。
お二人ともお近くのアップルストアにはまだ行かれてませんか？ビジョンプロ
まだ行けてないです
ね。まだですね、
はい、はい。もうフジアファの風上にも置けないお二人ですねって何を言ってるって感じで、はい、
そこまで言うからにはもちろん買ってくれるんですよね。
いやいや、貼ってでも行けとかもちろん北京の方はワンフーイ、東京はアップルストア表参道、シンガポールはアップルオーチャードロードの様子が紹介されてますということで、アップルのホームページの方で、ね、紹介されてるということですね。で、まあ中国の方はアップルのリテール担当シニアバイスプレジデントディアドラ・オブライエンさんが中国を訪れて発売を祝ったということでした。オブライエンさんといえばアップルの発表イベントなんかの時に何回か出てこられてた人ですよね。で、私は、まあ、さっき言ったように土曜日行きまして、もう夜8時回ってましたから、閉店まであともうちょっと時間帯でしたけど、うん、お店の中は普通にアップル製品見に来た人たちで割と多かったんですが、お店の中に見たことのないエリアができてて、それまでは Mac や iPad を並べる木製の綺麗なのあるじゃないですか。
はいはい。
あれ何台か並んでてそれぞれ置いてるでしょ？あれが2つ分ぐらいなくなってて、で、そこに綺麗、うん、囲った空港のロビーの町屋のとこにはちょっと広めにソファーがこう置いてある場所があったりするじゃないですか、
はい、
あんな感じでソファーが置いてあって、そこにビジョンプロをつけた予約してた人でしょうね、体験予約をしてた人が3人か4人座って、青いシャツ着たスタッフの人からこう説明を受けながら体験してました。スペース足りなかったんですかね、横の空いてるマンツーマンの商品アドバイスなんかするような場所で、商品は置いてあるけども、そこはテーブルとしても使えるようなとこで、やっぱり横にスタッフさん座ってビジョンプロつけた人が体験をやってましたね。印象的だったのはお買い物帰りの女の人ですかね、ショッピングのバッグテーブルの上を置いて、スタッフさんからこうアドバイスを受けながらゴーグルつけてるんだけど、始終お顔がにこやかでね、なんかすごいいい体験というか、いいもの見てるのかなという感じが横で見ててしたんですけど、 キャリブレーションっていうか最初の調整部分は私見てないから、そういうとこはちょっと皆さん緊張するんですけど、うん、コンテンツを見ていくうちに体験がやっぱり重なってだんだん楽しむ感じになるんだとは思うんですけどね、
うん、
あれスタッフさんが横でいろいろアドバイスされないと、見えるがままにやってたら多分何が何だか分かんなくて不安な顔になってたと思います。
はいはいはい、
これ今アップルのニュースリリースの画像を見てるんですけど、表参道も山村さんが言ってたような作りになってるみたいですね。
はい、
うーん、
私もアップル心斎橋入ってすぐのところにテーブルの上に金属の棒が1本30センチか50センチで見て、その上にむき出しのビジョンプロがね、つけて置いてあるわけです、
はいはいはい、
でそんなんが2箇所か3箇所ぐらいビジョンプロが空中に浮く体で下から棒が生えて、うん、みんなそれ触ろうとするんですよ、
うんうん、まあ触りたい
そう。でもあの構造想像してください、スキーのゴーグルみたいやから中になんかかましてないとそんな空中に浮いた形できるわけないじゃないですか、
はいはいはい、
でバンドったらなんて下がってくるでしょ、だからなんか台見えへんように固定してあるんやけど、うん、スタッフさんが横にいて誰かが触ろうとしたら、あ、それ固定してあるんで取れないんでって一時説明するんで、あれはディスプレイですからそれは触っても使いませんよという。
あ、そうか、
そう、そういう罠が仕掛けられて
るんですね。罠ではないけど、まあでも実物そっくりで
なんか動いてるんですか、飾られてる
方は。いや、飾られてるのは何も動いてないです。
あ、はいはい、
うん、裏側覗いても別にダミーじゃなくて本物みたいだったですけど、
うんうん、
でも来る人来る人みんな手に取ろうとするんですよ。
そうよね、
一回は。でもそのためにスタッフさんが言わなあかんかって、あれなんか看板なんか下書きゃええのにってちょっと思いました
けど、ね、確かに今写ってる写真見ても変な浮き方してますね。
空中にあるような手で飾ってありますけどね。
でもバッテリーが刺さってるんでちゃんと動いてるんだなっていう感じはしますね、
うんうんうん、
置いてあるビジョンプロ全てに外付けバッテリーみたいなの銀色のああいうのが全部ついてましたね。
ってことは実機ってことですよね多分。
あれだから単体では動かないですよね、外付けバッテリーないと無理なんですよね。
確かそのはずです ね、
そうですね、バッテリー収納する場所が将来どうか分からないけど、とりあえず今のにはないんですよね。いやー、まあ予約してないと体験できないですから、とりあえずそんな皆さん体験してるなーいうのを旗で見るに終わったんですけど、
うん、
アップル心斎橋は2階建てなんで、2階に上がるとやはり同じようなソファーのエリアが作られて同じように体験してる人がいました、
うん、
三浦さんはいつ行くんでしたっけ。明日、
明日、
明日って、明日ってもう今日、この配信からするともう前の日やけど、
もう
これ行ってきたらかっこいい、過去原因なんだけど。
そうですね。夜なんで、どんな感じか楽しみにしています。もう少し囲われた雰囲気のところで試すのかなと思ってただけに、こう、多分オープン、ほぼ皆さんに見られる感じで試すんだろうなということで、そっちの方が若干緊張します。
あ、そうですね。見られるの嫌なんですか？
いや、僕はそんな目立つタイプじゃないんでね。
そんな。
こそこそ生きているので、はい。頑張ってやってきます。はい。感想をまたお話しさせていただきます。
思ったよりたくさんの人がビジョンプロを購入されてるみたいですね。愛をありがとうの方も購入したってブログで書いてらっしゃいましたし、
うんうんうん
うん、で関西のテレビ局も朝8時からアップル心斎橋は報道で行ってて、
うん、
購入一番の若い人、あの人はまあ20歳ぐらいの人かな、学生さんみたいな男の人がね買って、うん、で早速取材を受けてる映像も流れてましたけどね、
うん、
ビジョンプロは早速日本の発売日に合わせてということでしょうか。AV ウォッチなんか見てますと、D アニメストア、アップルビジョンプロに対応という記事も出てまして、まあ、D アニメストア、いろいろアニメ作品オンラインで見れますが、ビジョンプロからも見れるようになったですか。これ別に通貨料金はないんですね。普通に入会料金で見れるみたいですね。
はいはいはい。
アンベーマ TV の方も対応したという発表してましたね。マイナビニュースさんの方にもね記事が出ていまして、こちらは日本上陸アップルビジョンプロを試した、買う気がなくてもまず無料で体験すべし。これはまだ三浦さんも同じこと言いたいんじゃないかなと思いますが、
うん、ね、周りくどいですけど再三そんな感じでお伝えしております。
はいはい
はい、
残念ながらこの収録時点ではまだ三浦さんは体験していないので、
はい、
体験した人の話はまた来週じっくりまた伺うとしても、
うん、こういう観点で見たいなというのは今メモ書きしている途中なので、そういう観点で、
うん、
ただデモでそのままやらせてくださいって やらせてくれるかどうかはまだわからないので、
はいはいはい、はい、
こういう観点でこうやりたいとか、うん、ちょっと立ち上がらせてあるっていいですかとか、あるいは、うん、Mac の一時的にこう画面出すことできるけど、それ体験できるんですかみたいな。なんなくそれできないような気がするんですけど、うん、あえていろいろ聞いてみようと思います。はい。
どこまでスタッフさんがね、あの、
そう、
ね、
柔軟にやってくれるか。
うん、はい。この、悔しいのが、アップル買わせないとワンボタンが知らへんらしいので。
今のところ、全員、ね、あの、相手してくれた人には言ってるんですよ。うん、ワンボタンっていう番組やってましてって。うん、ああ、やられてるんですかっていうぐらいで、あ、知ってますと言われたことは一度もない。
ない。悔しいな。
めっちゃ悲しい、みたいな。うん、
嘘でも YouTube やってるって言ったらよかったね。一応チャンネルはあるから嘘じゃないけど。
まあまあまあ、そうね。そうね。
はいはいはい。ねえ。ね、スタワーで体験してくださいっていうね、各自の、あの、いらんところの記事でなってました。
うんうん、
はい。日経電子版の読み方というか、これが面白いなと思って。
はい。あ、ビジョンプロで読むよ、日経文、はい。
そうですね。
はい、うん、
日経電子版だとね、紙の日経新聞と同じようなデザインの紙面が画面上に出てくるんですけれども、
はいはいはい、
ビジョンプロだとこれ記事に載ってる写真だと読みたい記事のところだけ明るくなって、うん、他のところはちょっと暗めに映って読みやすくなるとか、なんか面白いなーって感じましたね。
うんうん
うん、パソコンとか iPad を読むときはそんな紙面の形まで踏襲する必要はあまりないんですけど、まあ空間に出すって意味合いでやるんでしょうけどね。
うん、
これ同じように折れたらおもろいよね。あ、俺新聞用半分によって読み人いるじゃないですか。
ああ、確かに。
はいはいはい。
ビジョンプロ我々の中ではまあ言っても話題のウェイトは大きいアイテムなんですけど、
うん、
あの実際普段私この番組のためにいっぱいこう RSS リーダーでこう記事が読んでるじゃないですか。はい、あんまり数多くなかった。そう。もうちょっと他のところも開くかなと思ったらあんまり開いかって。
はいはいはい。
発売当時の金曜日も X のポストで見に行ったとかいっぱい出るかなと思ったらそんなに出てなくて、うん、まあ iPhone ほどじゃないんやな、はいはいはい、やっぱりというのは思いましたけど、
うん、
お値段のあると思うので、これが例えばメタクエストとかあの辺ぐらいの金額まで落ちてきてたら、うん、もうちょっと話題になってたと思うんですけど、
なってましたかね。
今の金額だとネタだよねっていう感じの立ち位置になっちゃうよなと。
まだ噂の息出ませんけど、ひょっとしたらビジョンプロよりもっと廉価なものにアップルは製造シフトしていくんではないかみたいな噂も今ありますけど、うん、まあ今現在はとにかくビジョンプロ発売になった直後ということで、これがまあアップルの一番最新ハードウェアですよ。
うん。
週刊ビジョンプロを組み立てるとかやってくれませんかね。
買う、そんなん絶対買う買う買う、買えへんでしょ、買えへんでしょ。
いや、デアゴスティーニさんのその習慣なんちゃらを組み立てるみたいなのって結局総額で結構なお値段になるから、
うん、高いよ、あれは高いよ、あれは高いですよ、うん、うん、まあしゃあない、
もっと高い
まあでもあれもええ商売ですよ、ほんまに。まあでもあれでも中にはほら続かへんかって返金してるやつもあったりするじゃないですか。
ああ、そうですよね、
はいはい、ありますね、うん、
まあどこまで購入者がついてくるか、最初にどんだけ見誤らないようにするかだけですけど、
うん、
いや、まあ、あの手の商売に今多分ガチャガチャにシフトしたんちゃうかって私は思ってるんですよ。今ガチャガチャ大流星じゃないですか。もうガチャガチャ専門店あちこちにあるでしょ、まあ、今、うん、大阪でもね大きいガチャガチャセンターみたいなブワーいっぱい並んでるとこね3カ所ぐらいある、
はいはい、
もうここ来たら大抵のガチャガチャ現行品はあるんちゃうかいうぐらい、
うん
うん、でもうそこ行ったらもうあの今の人らいっぱい100円玉持ってガチゴチガチゴチ回してんねんけど
わお。
いやだからああいうなんかそのおまけ的な何かのビジネスって今すっごい当たってるみたいで、スミレさんとかあんなガチャガチャ集めないんですか。
私は子供の頃はもちろんああいうの好きでしたけど、
うんうん、
最近はあんまりやらないというか、あの、うん、たまにやるにはやるんですけど、
はい、
置き場所の問題とか、あと最近のガチャガチャって景品のクオリティが上がったけど、その分値段が結構するじゃないですか。
まあまあしますよ、
それは。その当たり前で、そのお金出すんだったらもうちょいお金出して普通に欲しいガジェットとか買うよなという感じがしちゃってて、
あれ仕事猫のやつとか欲しいんじゃないですか。
まあ仕事猫のやつはちょっと欲しいですけどね。
私あれの T シャツ買ったけどね。
いや、私あれのポスターを買おうかどうかちょっと迷ってた時期がありましたけど、ね。
はいはいはい、はい。話題が、はい、ビジョンプロでまた続きますけども。これからビジョンプロに期待する人たちもたくさんいます。新ネットジャパンにはこういう記事がありました。ビジョンプロで新規事業をしたいパートナー募集、グラフィティアプリをすでに日本公開で開発力アピールという記事が出てまして、ビジョンプロ向けのゲームなんですね。手裏剣サバイバーというゲームをリリースしてるんだそうです。これがビジョンプロ向けは2本目となるそうで、このグラフィティという会社さん、これからも高い開発力をアピールしていくということでした。なんか AR で空間に 3D のいろんなキャラクターがやってくるんで、手裏剣でそれを倒す ですか。
手裏剣シュシュッと参上って感じですね。
うん、手裏剣シュシュシュシュシュとは言えへんでね。どっちもわかるけどね、私は。ビジョンプロによってデジタルの立体的なものが初めてリアルに溶け込み始める、境界線がわからなくなる、そういったプロダクトやユースケースが今後登場すると思っていると、グラフィティの森本さんという方がおっしゃってます。うん、でも AR って開発普通にゲーム作るよりももっと大変そうな気がしますけどね。
まあそうでしょうね。さすが
ね。こういうのはね、今立ち上げ時期だから、あの、はい、面白いコンテンツたくさん出て、あ、この方法だっていうので盛り上がってくると、コンシューマーというかこれからついてくる人たちもどんどん買うプロダクトになると思いますね、はい、だからこういうゲームみたいなものは入りやすいと思うんですよね。スタートとしてはビジネスだとやっぱり、ね、どうしてもこういう大作法で移ってほしいっていう人が多いので、なかなかこう浸透しづらいものもあるかなと思うんですけど、ゲームなら入りやすいかなと、はい、思います。
この手裏剣サバイバー、あの、高度なハンドトラッキングを活用しているので、メタのメタクエスト3への移植はできないんだそうです。
そうなんだ。
やっぱりそんだけビジョンプロの方がね、高度な技術を使ってるんですね。ビジョンプロ、この後ね、どういう展開を見せるかまた期待ですけども。また、スミレさんが、ね、アスキー JP さんに書かれた記事、ここ紹介ですが、スティーブ・ジョブズ着用のスーツがオークションに、初代マックのあれですという記事で、はい、ジュリアンズオークションハウスというアメリカのオークションサイトに出品されて、今高値がついてるということですが、今まだオークション中ですかね、これ。
今まだやってるみたいですね、この収録の時点では。
はい。7月11日、これ PDT やから西海岸時間ですかね。12時まで受付中ということで、今何もになってるの
見て、まあ、記事書いたところから変わらずみたい
な。あ、そうですか。
1万ドルかな。
1万ドル。ああ、ほんまに。まだ、ワンビッツって書いてあるから、まだ1個しか。
多分、日本のヤフオクとかと同じで、入札期限ギリギリにボンボン入ってくるとか、そういうことなんじゃない
ですかね。これも、心眼については何か書いてるものってあるんです？何を持ってこうエビデンスにするみたいな。
うん、ああ、ちょっとそこまでは書いてないんですよね、説明文には。
うん、オークション側もね、何もなしに手放しで言うてきたから、すぐにオークション載せるってことはあんまりないとは思いますけど、ただ、この手のって割と分かりにくいから、
うん、その。まあ、そうですよね。
所有してたんですかね、それとも貸し衣装かなんかだったんですかね。
ちょっとこれは何とも分からないですけど、ただ、うん、なんかオーダーメイドのスーツっぽいような感じには見えるんですけど。
もうちょっと詳しく見ていくと、1月24日にアップルコンピューターがマーキントッシュを最初発表したイベントの時にジョブズさんが着ていたスーツなんですね。その日から今までこのスーツはどこにどうされていたのかがすごい気になる
ね。そうですね、はい、どうやってこの出品者の方のところまでたどり着いたのかっていうのが、
はい、でこの今ジュリエンズのオークションのねサイトを見ると、スーツ以外にもジョブズさんにまつわる出品物いっぱい出てて、バッグとかリサコンピューターですね、リサとか、はい、ネクタイとか、ネクタイ600ドルですね、超ネクタイで、別のスーツも出てますね、こっち5000ドルですけどね。
うーん、
どこまでさ入札するでしょうか。
あ、1万ドルの段階でも記事書いた時点のレートで大体160万円なんで、
はいはいはい、
でオークション側の落札予想価格が2万ドルか3万ドルなんで、まあ、320万から480万ぐらいと
なりますかね。
スーツワンセットでこんだけのお値段っていうのもまたすごいですよね。
うん、昔はそういうのなかなか考えにくかったでしょうね。映画俳優とか著名な政治家とかならいざ知らず、うん、コンピューター会社の社長が着てた服っていうのを欲しがって買うっていうのは、まあ、ジョブズさんがそんなこともマーク発表してた時点ではそんなこと誰も考えなかったですよね。
そうね。
まあ、そうですよね。
まあ、同じスミルさん、アスキーに書かれてまして、クリエイターの仕事を高品質でなければ不要、オープン AI の主張が物議という記事もありまして、ダートマス大学、セイヤー工科大学院が6月19日に公開したオープン AI のミラ・ムラティ CTO との対談動画において、同氏がクリエイターの仕事に関して発言した内容がネットで波紋を呼んでいる、ですか。AI の活用が広がる過程でいくつかのクリエイティブな仕事はなくなるかもしれませんが、そこから生み出されるコンテンツが高品質でないのなら最初から存在すべき仕事ではなかったのかもしれませんという、そうですね、なかなか仕事ってぶっちゃけクオリティが問われない仕事ってあるじゃないですか、世の中には、まあ、
そうですね、
はたまにはクリエイティブでも実際これにクオリティ求めへんやろなみたいな、まあ、そこまでは AI も手出してけんかなっていうような気もしますけどね。
いや、逆にそういうところこそ AI が手を出してくるんじゃないんですか。 人間がやる必要がないっていうことで。
結局この方は何を言いたかったんですか？
会話の中でポロッと本音が出たみたいな感覚だったと思うんですよね。
はい。
話しぶりからして本気でクリエイターの方を侮辱するような意味合いで悪意を持って言ってる感じは私は受けなかったんですけど、動画を見てる感じだと。ただポロッと出た言葉が、生成 AI っていうのは人間が作り出したいろんなコンテンツを学習して作り上げてるものなので、そういう前提を一番分かってる人のはずなのに、クリエイター側から学習データとしてもらうだけもらって、お前らの仕事は最初から存在すべきじゃなかったのかもねみたいなことを言っちゃうのは失礼じゃないのかみたいな感じの反発が結構上がってた感じですね。
この対談も最初に AI に相談して何言ったらいいか決めといてよかったよ。だんだん星新一みたいな、星新一の小説みたいな。メールで会話するのを AI が間に挟まることによって円滑に早く進めるようにするみたいな話を誰かが前言ってたんけどね、だっけな、ちょっと思い出せないんですけど、あのビジネス文書でメールって相手と齟齬が起きてる時に分かってもらおうって長文書いたら余計向こうに伝わるようになったりとか、ややこしいじゃないですか。もう電話した方が早いけど向こうも電話も出られへんみたいなって、でその間を AI が繋いでくれて、早めに AI が判断して、向こうはこうやっていう、もう要点だけ言うとこういうことやから、いつまでにこういう返事しないと何々起きますよ、みたいなことを言ったら、向こうの AI もそれ解釈して返してくれるっていうのが始まるって言ってる、なら YouTube でみたいなやつかな、なんかそう言ってたんですよ。
はい、
まあ、そういう時代来るかもなと思ってて。でも星新一の小説に昔似たようなのがあって、肩にロボットの小鳥乗せてて、人間はもうバリ雑言言ってるんですよ。うん、この会社の営業もいつも偉そうにしてるけど、ちともちゃんと仕事やらへんやないかって言って、言うて鳥がそれ聞いて、鳥が向こうの営業マンの方に乗ってる鳥に、そちら様のお仕事を非常に堅実に頑張っておられるんですが、もう少し納期を急いでいただけると、みたいなことを言って。
なるほど。
そうそう。で、鳥がまずそれを聞いて、はあはあ、そうですかって言って、営業マンに、ああ、もう向こうめっちゃ怒ってるで、今どうするって。
素晴らしい。
そうそうそうそう。
いい感じですね。
そう、だから人間同士は会話しないっていう世界になってるっていう小説なんですよ。私はなんかネットで騒ぐほど仕事がどうとかっていうのはあんまり実感がないから、のんきに構えてますけど、取られるかもしれないと思ってらっしゃる方も、全員が全員めっちゃクリエイティブな仕事してるわけじゃないんですよ。まあ言ったら、今日正方形を60個変えてくれみたいな仕事が来るんですよ。
うんうんうん、
そんな仕事も、まあ今ちょっとごつい、ざっくり言ってますよ。ほんまにそんな仕事はないけど、例えて言うならそんな仕事ね。発注する方もクオリティ求めてないし、やらされる方もクオリティがあると思ってやってないみたいな仕事がいっぱいあるんですよ。
うんうん、
その人らが仕事を奪われるとはちょっと思いにくい、ね、そこに AI 来るとは思いにくくって、
うん、私は逆の考えで、そういうところこそ真っ先にやられちゃうんじゃないかな、うん、AI にという、
発注する側もこれ AI に任せたら、あそこの社長また次から仕事どうとかでブチブチ言ってくるしな、そこは AI 絶対こできへんからもう発注しとこうかみたいななるんちゃうかっていう、
フォトショップとかイラストレーターとか、ああいうものに標準でそういう機能が、例えば仮にですよ、乗っちゃったとしたら、
まあ今ちょっと乗ってきてますけどね、
フォトショップいられでええやん、 AI でええやん、以上っていう感じになっちゃいませんかね、そっちのが、ね、ソフトの費用抜きにすればタダですぐに出てくるし。
どうですか皆さんは、 AI ってそんなに進化すると思います？
そうですね。どこまで進化するかというのはちょっとよくわかりませんけど、少なくともツールとしては当たり前になっていくでしょうね。数年後くらいまでに。で、使えなくても全然いいんだけども、使える人はここら辺端折っちゃって AI に任しちゃって、クリエイティブなところをやって、あとは AI が簡単なところをやってもらうから、もっといいものができるっていう考え方もありますけど、多分一般的にどう使われるかというと、楽する方向。人間が楽するために、クリエイティブなところはもちろん残ると思うんですけど、すごいいいものを作りたいから AI 使う人ももちろん一定数いますけど、大多数は自分がどう楽するかっていうと多くなるんじゃないかなと思います。やっぱり人間の心理ってそこですよ。それは許される世界になっていくんじゃないかなと。
漫画で言ったらアシスタントさんとかがやってるような補助作業とかを AI がやっちゃうような感覚ですかね。
人間対人間の仕事だと奪い合っちゃいけないっていうのはやっぱり人間だからあるから、お互い、
うん、
アシスタントさんをもう今までだともうこき使っちゃってごめん、もう大変だけど明日まで納期だっていうところでもう死に物狂いでやってもらってるところをもう AI で半分以上使ってもいいから一緒にやろうよっていう感じになるいわゆるウィンウィンの関係になってると。
私の人生の税として、世の中にウィンウィンというものはないというのが私の信念なんですけど、必ずウィンの陰には泣くやつがあるっていうのが私の考えなんですけど。
うん、うん。
いや、まあまあね、ミルさんの言うのもごもっともなんですけど、うん、まあ、一番、まあそういうクリエイティブな仕事する現場に AI が入れなあかんところは、段取りちゃうかなって私は思うんですよ。
あ、まあ確かにそうですね。
結局人間側が変わらない限り何も楽にならないです、うん。障壁となる人がもしいるんだとすると、障壁となる人がいなくならない限り何も変わらないんですよ。うん、結局は。
うん、
番組で久しぶりの公開録音をやることが決まりました。
わ
ー、2024年9月1日の日曜日、場所は大阪です。大阪の梅田ラテラルっていうので、まあ、今ちょっとそのライブハウスさん情報を送ってるところで、もうすぐライブハウスさんの案内ページに当番組の案内も出てくると思いますんで、うん、今レギュラーの私、大江先生、三浦さん、春さん、すみれさんに加えて野々下さん、9月1日日曜日、皆さんお昼間ですから、そこでも4時半には終わりますから、無理して来てください。
めちゃめちゃ言ってる。お待ちしていますのだ。
はい、はい、うん。物販できるものがあれば、その日まで作って出しておきますんでね。
はい、またね。フジャファトートバッグとかあったらいいですね。
トートバッグね。はいはいはい。
めんどくさいですね。
いやいや、まあまあ、考えますけど。
いや、ほら、先週言ってたじゃないですか、なんか、そうラジオのあれかなんかで。なんかラジオの景品かなんかでたくさん読まれると。
ああ、そう、ヤンタンバッグ、ヤンタンステッカー、ヤンタンキーホルダーの話でね、はい。そうね。なんかそういう松茸梅的なものが作れたなと思うけど、今、モバイルバッテリーどうかなと思ってるんだけどね。う
ん、ああ、全然いいんじゃないですか。
モバイルバッテリーに入れて、こっちから出しとくと、みんながスマホケースと一緒で、欲しい人がそこ注文したら、そこから発送されるっていうやつ、ね、うん、こっち全然手かからないやつ。
うん、ですね。
まあまあね、はい。まあちょっとね、それで予定したいと思います。9月1日ですよ。日曜日ですよ。お子さんの夏休みの宿題手伝うのはほっといて。明日月曜日、パパ明日もう宿題黙ってんねんけど知らんって、公開録音行ってくるわって言ってね、行ってください。
皆さんの土地ではどうなんですかね。我々の川崎では始まっちゃってるんですよね、9月1日って。
もう日曜日よ。
ね、二十何日からもう始まっちゃうので、
学校
に。
え、なんでなんでなんで、
いやいや、なんでと言われても困るんですけど、うん、
昔だったら地域の気候によってその夏休みと冬休みの日数の配分を変えてるってところ
があって、そうそうそうね、
あった、うん、しょうはないんですけど、その授業時間が足りないとかで早めに夏休みを終えてその分の授業の日数を稼ぐとか、そういうやり方をしてるところもあるみたい
な、ね、あ、そうなの、うん、夏休みっていうのは8月31日まであるもんやと私は固くなに信じてたけど、
うん、いや私はあれですよ、最初に夏休みを過ごした土地が栃木で28ぐらいまでしかなかったんで、
うん、
で埼玉に引っ越してから31までになったんで、おっしゃラッキーってすごい思いましたね。
おー、うん、
ただ最終日に全部やって泣きながら仕上げるっていうのはずっと変わらなかったんですけどね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac と iPod、 iPhone、 iPad、 Apple Watch などの2回買ったもの。iPod mini が出た時即買いしたのに電車でなくし、悔しいからすぐ同じ色のモデルを買ったとか、 iPad Air を愛用していたが家族に取られてまた Air を買ってきたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年7月23日火曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。